トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は市町村のトップ、市町村長にインタビューです。最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は魚津市の村椿明市長です。魚津市といえば家族連れなどに人気の埋没林博物館や水族館がよく知られていて、市長へのインタビューでも最近の話題などがよく出てきます。今日も番組の最後で最新情報を紹介していただきました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は魚津市の村椿明市長です。まずは今年の魚津市はこんなところに注目していきたい、そして来月に発表される新年度予算案など様々な分野で伺いました。市長には今年初めてのインタビューになります。今年スタートにあたって、
はい、来年令和4年が魚津市政70周年という年になりますので、令和3年は、その準備の年ということで、市民はもちろん企業や団体、いろんな方々と、その記念事業などについて、相談をしながら、取り組んでいきたいというふうに思ってますし、また新しい総合計画のスタートの年ですので、しっかり取り組んでいきたいと思います。
それから新型コロナ対策も続きます。ワクチン接種が始まりますね。
今国の方準備を進めていただいておりますけれど、直接接種の事務を行うのは市町村ですので、魚津市としても円滑な予防接種に向けて、いろんな準備を進めていきたいと思っています。
そのための具体的な形は何かありますか？
予定されているワクチンが超低温で保管をするということが必要ですので、そういったものの保管場所、あるいはそれを踏まえてどういった場所でどのくらいの人数の方に接種をしていけるか、今それのシミュレーションをいろいろやっているところであります。
組織も立ち上げる。
そうですね、副市長をトップにしたこのワクチンの接種部会を設置をしましたので、市としてしっかり取り組んでいきたいと思います。
さて、魚津市はですね、去年2月ゼロカーボンシティ宣言をされました。今年はその取り組みが本格化する年になりますか？
そうですね、正直なところ、宣言を、したっていう段階なので、市民や、企業の皆さんとどうやってこの環境に負荷の少ない脱炭素社会を作っていくか、具体的な取り組みを、しっかり計画を立てて取り組んでいきたいと思っています。
市民の皆さんの呼びかけもですね。
そうですね、やはり、市民生活の中での、二酸化炭素排出量が一番実は大きいんですね。ですからいろんな工夫をしながら取り組みを強化していきたいと思います。
今年もですね、引き続き財政健全化の中で公共施設再編に取り組まれるかと思います。その一方でですね、民間連携での公共施設維持も模索されています。新川学びの森天神山交流館、この廃止を1年延期されましたね。
そうですね、やはり歴史のある施設ですし、この施設を愛する方々のたくさん のお声をいただきました。そういった点を踏まえて、市の方としてはより多くの方々に使っていただけるような、あるいは運営主体として、民間の皆さんが、しっかりと支えていけるような取り組みを、構築するために、1年間、施設の廃止は延期という決定をしました。
やっぱりその民間活力をなんとか使っていこうと。
そうですね、この施設がより多くの方々に愛されて使って その行くということが一番大切なので、そういった観点でしっかりと、まあ、その施設の見直し進めていきたいというふうに思っています。
さて来月の発表を控えた新年度予算案なんですが、どんな予算案になりますでしょうか。
そうですね、新型コロナの影響に伴う税収減など厳しい環境にはあるんですけれど、新しい総合計画のスタートの年でもありますので、やはり夢の持てる予算にしたいという思いが強いです。それで具体的には少子化ということもあるので、子どもにしっかり焦点を当てた、まあ、子ども枠、はい、そして魚津、山や海川豊かな自然がありますので、その自然を生かした枠ということで子どもと自然枠を設けました。これをしっかり活用して、夢のある予算を作っていきたいというふうに思っています。
どんな事業になるんですかね。
まあ、子どもの部分は地域全体で子育てに関わっていける、そういった仕組みを作りたいと。で、子育てっていうのは非常に幅広い考え方を持ってまして、例えばスポーツなんかを生かしてたくましいその子どもを育てる、あるいは礼儀正しい子どもを育てる、そんな場作りをしたいというふうに思っています。
自然枠では、
はい、魚津は東山円筒分水槽とか、蜃気楼とか文化財に登録いただいたすごく特色のある自然があります、こういったその自然の特色を磨き上げて、より多くの方々に訪れてもらえるような環境づくり、それを進めていきたいと思っています。
まあ、新年度予算案、子どもと自然枠でどんな具体的な事業が打ち出されるか期待いたします。はい、
魚津市の新年度予算案は来月下旬には発表される予定で、次回のこの番組で子どもと自然枠での具体的な事業について市長にお話が聞けるかと思います。そして並行になった専属学園魚津短期大学の校舎などを活用した新川学びの森天神山交流館の今年度末での廃止をあえて1年延期、存続を求める声が多い中、新たな運営方法を模索する1年になりそうですね。トップインタビュー、いいね富山。魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。さて村椿市長が目指しているのが民間との連携です。最近の動きと合わせ、この分野での今年への期待を伺いました。
この番組で紹介した旧片貝小学校を活用した宿泊施設、ケカチの里シェルピースですか、地元女性有志が手料理でもてなしていますが、ここでは新たな動きも出ていますね。
はい、そうです。例えばマスクですとかパーカーなどのオリジナルグッズを開発をしていろんな方々に使ってもらう、こういった取り組みを進めていらっしゃいます。昨年はフルーツマスクでご紹介をしましたけど、はい、マスクもこの方々が、まあ、作ってくださった、そういったものです。
施設の利用状況どうでしょう。
そうですね、今は新型コロナの関係もありまして、県外のお客様はお泊まりいただけないんですけれど、このコロナ収まればいろんな方々にぜひご利用いただきたいなというふうに思っています。
まあ、県外客が、ね、利用できるようになればこういったグッズが役に立つわけですね。
そうですね、本当に高いの雄大で素晴らしい自然と、こういった手作りのお土産、はい、こういったようなものでおもてなしの里を、アピールしていきたいと思います。
早いね、新型コロナの収束願いたいですね。
はい、
それから魚津サンプラザでの市の介護予防教室、非常に好評でですね、民間との連携も始まっているようですね。
はい、これとてもなんか人気でして、12月はネイルサロン、はい、講座と連携をしましたし、1月はヨガ教室と連携をしてやっていくというふうに聞いています。
買い物客が、ね、気軽に利用できる。
はい、そうですね、買い物をして、そして体操や、あるいはネイルできるということで、本当に多くの方に喜んでもらっています。民間との連携もっともっと進めていきたいと思います。
民間という意味ではですね、地域おこし協力隊員も独自の活動をされているようですね。魚津大火後に整備された大火建造物の空き店舗改築に取り組んでいらっしゃる方もいるとか。
はい、地域おこし協力隊員の丹羽君ですね、 この防火帯っていうのはこれだけの規模で残ってるっていうのは全国的にも珍しいそうです。でそういったいわば地域資源に着目をして、そこを、回収してイベントスペースとかいろんなものに活用していこうっていう取り組みを彼は今進めています。
その回収した後にですね、防火建築隊ですか、この発信の場にもしたいという。
そうですね、もともと彼の母校神奈川大学だったと思うんですけれど、大洲市この中央通りを舞台にしたその防火建築隊を、いろんな用途に活用していくと、そういったプランをかつて立ててもらったことがあります。ですから今彼はそれを実行に移しているということになりますね。
はい、他の空き店舗活用に向けてもね、はい、協力市としては協力したいですね、はい、この活動がにぎわい創出にもつながる、
はい、ぜひそういうふうにしていきたいと思います。
今年もですね、こうした市民や民間団体との連携進められるわけですね。
そうですね、前もお話をしましたけれど、大洲総合公園の方ではにぎわいづくりに向けて、いろんな取り組みをやっていらっしゃいます。で市の方としてはさまざまな団体と連携をして、この活性化の取り組み、展開をしていきたいと思っています。
具体的にはですね、東山円筒分水槽、これ雪が溶けたらですね、また民間の皆さんの協力で大いに活用していこうという。
そうですね、この地域の皆さんがNPO を作って、こういった資源を活用した取り組みを、自分たちの地域のみんなと、行政と協力してやっていこうっていうふうにおっしゃってくださってますので、ぜひ市としても一緒に取り組んでいきたいと思います。
その中にはケカチの里シェルピースも入るわけですね。
そうですね、はい、
あと市内 その子どもですか、こういった教育については何か考えてらっしゃいますか。
はい、小学校の方ではアクティブラーニングということで、そのプログラミング教育が学習指導要領に盛り込まれました。基本的なことは当然学校でやるんですけれど、もっと子どもたちの好奇心を高めて、気軽に学べる場を地域でも作りたいと思います。そういった意味でこのプログラミング教育を支える民間団体を設立していく、そういったようなことも今準備をしたいと思います。
もうかなり具体化されてる。
そうですね、はい、いろんな方々とスクラム組んで、頑張っていきたいと思います。はい、
小学生のプログラミング教育を支える民間団体の設立、最初に市長からのお話にあった新年度予算案での子どもと自然枠での取り組みかとも見られ、今後の動きに注目です。そして国の登録有形文化財になった東山円筒分水槽を拠点にした観光でのにぎわいづくり、地元での NPO 設立で行政との連携は他の分野でも参考になりそうです。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの。
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ。伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説。
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。魚津市の村木公民館には村木小学校の時に子どもたちが手入れをしていた本物の蒸気機関車が今も保存され、最近無限のプレートが付けられて話題になっています。前回紹介した鬼滅の SL に見立てた魚津の蒸気機関車、村木公民館で保存されている愛称チャコですか、新たな仕掛け誕生してますか。
そうですね、公民館の職員の方、とてもアイデアがあって、映画に出てくるキャラクターになりきれる衣装を作って、それを用意しておいて、この無限列車見に来る方に来てもらう、うん、そういった取り組みを始めてくださいました。
多くの方が訪れてる。
市外の方がもう結構多く来てらっしゃって、すごく楽しんでいただいているようです。
そしていつも紹介していただいている舞没林博物館と水族館なんですが、まず舞没林博物館。
はい、今度1月の31日になりますが日曜日です。はい、舞博カフェ、これぞリサイクルの王道、ペットボトル石鹸を作ろうというイベントをやります。大洲工業高校の 環境科学部の方々が、教えてくださる、まあ、そういった取り組みですね、
うん、水族館はどうでしょう。
水族館の方はオリジナルミニトートバッグを、まあ、昨年の11月から発売を始めたんですけれど、とっても人気で、当初オフホワイトとライトブルーの2色で展開をしたんですけど、好評につきましてピンクとグレーの2色を追加し、全部で4色の、展開に、なっています。
色が増えたんですね。
はい、そうです、はい、
可愛らしいデザインでしたね。
このデザイン、イラストは、水族館の飼育員の方、斉藤真理さんという飼育員の方がご担当で、描いてくださって、とても可愛らしいイラストになっています。
ウォーズらしい特徴もあるとか。
そうですね、まあ、ウォーズというとリュウグウノツカイ、あるいはウマヅラハイ、ブリ、ハタリイカ、ウォーズらしい、お魚で満載です。
それからゼロカーボンシティらしいところもね。
あ、そうですね、ウォーズ市ゼロカーボンシティ昨年2月に表明しましたけれど、こういったことにもつなみまして、この素材は、まあ、コットンということで、環境に優しい、そういった素材を使ってもらっています。
今年も埋没林博物館や水族館から目が離せないですね。
はい、よろしくお願いいたします。
魚津水族館も環境に優しいオリジナルミニトートバッグで、2050年までに二酸化炭素 CO2 の排出量を実質ゼロにするというゼロカーボンシティ宣言をアピールです。去年2月、北陸3県の自治体では初めてその宣言をした魚津市。今年は実行計画を作り、市民にも呼びかけ、取り組みが本格化するものとみられます。今日は魚津市の村椿明市長に伺いました。この番組をリアルタイムで聞くことができない方は、ラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページ、ポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週2月4日は立山町の船橋貴之町長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。